皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、残るは国際金融と東アジアというお話です。中東の話は鮮やかな、展開になりましてですね、イスラム国家、ありません、パレスチナ国家をどうするかについてはハマスの扱いですよね。ハマスは新政権に入っちゃいけないって前からトランプ言ってますんで、ここどうするかが最後、順調に話が進むかどうかの分かれ道ですけど、最終的にはパレスチナ国家ができて、で、イスラエルはよし、その、無条件降伏しなければ、このまま滅亡ということで、でエルサレムが諸国 の、平安の都ということで、三宗教 の、聖地という形になりまして、諸宗教も和解が進んで、という、新秩序に向けて、これでもう完全に動き出したと言っていいんじゃないかと思うんですね。でトランプの今までのこの作戦の中で非常に興味深いのはですね、その味方は近くに、敵はより近くにですから、本当に重要なそのポイント、ここを変えなきゃいけない、こう滅ぼさなきゃいけないポイントっていうのは、必ずその中心人物がトランプのすぐそばにいるんですね。でこれを切ったところから次が始まるわけですね。ペンスがそうだったでしょう。あの人についても私はあれ作戦じゃないかなとは思っておるんですが、一応形としてはペンスを切るというところでね、ディープステートの解体が本格化したという部分がありますもんね。すなわちその2020年の大統領選挙の結果を21年1月に認めるかどうか、この決定的な1月6日の時ね、ペンスがそれを認めたというところから、本格的なディープステートの対決が始まるわけで、そういう意味ではペンスをトランプは切ったっていう、お芝居かもしれませんけども、そこからですね話はスタートしたわけですね。今回のそのイスラエルの件はウォルツですよね、安全保障担当の大統領補佐官のウォルツをトランプが切ったことで、いよいよイスラエルをひっくり返すと、ネタニヤフひっくり返す、シオニストをひっくり返す、カサンドラクロストにするという幕が切って落ちたわけであります。でこれはですね、当然ディープステート全体に関わる話ですよね、イスラエルのシオニストでありますから。で同時にですね、やっぱりもう一つはイギリスですよね。これはもうずいぶん前のことですけども、エリザベスが屈服していたわけですよね。エリザベスは屈服していまして、で、だから今回アンドリューのことね、性的な話の秘密もこう全部バレてきまして、そうやってもうイギリス王室をフラフラにしといたところで、米英、貿易交渉でイギリス屈服させて、ここが屈服しちゃったら、一緒に連なっていたのが中国共産党ですから、これも屈服しちゃって、全部終わっちゃったと。そしてやっぱりエリザベスが、これはずいぶん前です、もうエリザベス亡くなってるわけですから、エリザベスがそのトランプに屈服したところから、始まってるわけですね。で、おそらくその、これは水面下のことだと思いますけども、これに至る前、前後ですね、イギリスとは非常に密接な関係をトランプたち持っていたはずです。だからその奥の奥まで分かって、でこれ切ることできたと思うんですね。バチカンも同じだと思いますね。バチカンの情報も非常に多くトランプたち持っていたからこそ、あれ切れたんだと思います。そしてトランプ政権1件目にはですね、飛行機650機って言いましたっけ？なんかゴールドを持ち帰ったと、没収して持ち帰ったっていうことですもんね。それもだからバチカンを落としたことでそうなった。で中国はそれは習近平ですね。でイスラエルは一旦ボールスで、最大 の、 その敵はネタニヤフだったわけでありますが、その直接ですね、トランプのところにいたのがボールスでしたから、これを切ったわけですね。そうするとですね、国際金融って誰になるかというと、それはやっぱりFRB 議長だと思いますね。FRB 議長に関するいろんなスキャンダルが出てきて、彼らの陰謀が表になって出てきて、あれがですね、辞任を余儀なくされると、あるいは逮捕されると。反逆罪かなんかでね、こうした瞬間に大体終わるんだろうと思うんですよね。だからその一番身近な誰かが切られるところから本格的に解体するという一つのパターンがもう見えてるような気がしますね。 ですから、まあ、中東が片付きましたんで、イギリスが片付き、イスラエルが片付いたんだから、もうあとはもう、まあ、消化試合みたいなもんですよね、はっきり言って。というのは、その前から別にこれ、強硬策、でできた、押し攻めでもできたはずなんですけども、だから下手するとですね、地球を吹き飛ばす可能性があったわけなんで、まあ、そういうことだけはないように丁寧にやってったんじゃないかと思うんですね。だってイスラエルの問題って言ったら、もうそれ2001年の911事件の時からみんな知ってるわけですよね。24年前の出来事ですもんね。だからもう、あの時にですね、飛ばしたってよかったはずなんだけど、まあいろんな事情があって、先延びて今日まで来たわけでしょ。まあ24年もかかったわけなんだから、まあ大変なことですよな。まあそれでしかしもこれで終わるっていうことでしょうから、まあ、それでとりあえず決着させると。24年かかりましたけどね。で国際金融は、いろいろね、そのファンドの名前とか上がるけども、やっぱり金元でしょう。金元の FRB ですよね。で、この最大のスポンサーが日本ですから、まあ、国際金融と日本はほとんど一体だと言っていいと思いますね。麻生元財務長官、副総理が、トランプから金の鍵をもらったと。ネタニヤフも同じ鍵をもらいましたね。死の鍵ですよね。八つ裂きの鍵になりまして、どうなのかね。あの A さん、最後どんな口どれぐらい曲げるのか知りませんけど、まあ、興味深いですわな。まあ、もう全部話つかまれちゃっていて、もうすでにもう財務省は例の森友事件でもね、全資料開示迫られて、しかしところが政治家に関与する部分だけ破棄されていたと。これ、今の財務大臣が遺憾なことだってちゃんと言ってますよね。まあ、公文書破棄だから、これは犯罪ですよね。まあ、こんな風にして、なんとなくこっちに今度、その、弾飛んでくるぞという、なんかこう、押し飯って申しますかね。なんかこう、ちょっとスポットライトがチラチラと当たるようなことは、まあ、起きてるわけでありますね。まあ、最終的にどんな形で、来るにせよ、まあ、次は国際金融で。で、これずっこけて日本がですね、瓦解すると、明治朝が瓦解したら、それはもう、旧大日本帝国を復活させて、ディープステートが再び世界を動かそうという、これはもう終わりになりますから、すなわち戦後日本はアメリカが乗っ取っちゃったね、英米が再び日本を乗っ取っちゃったんで、これが旧大日本帝国を使ってですね、まあ、この、使ってその世界を支配しようってやってきたわけなんで、これも同時に終了になりますから、で韓国の方はもうあれ、野党の、リ・ザイミン氏っていうんですか、北朝鮮を我が友達と呼ぶあの方がおそらく大統領になるんでしょう。韓国はだからもう北との統合ということで、もうやっぱ変わらず動いてると思います。あとだから日本の方で、とんでも明治朝がですね、吹っ飛びますとですね、まあ大体これで、東アジアの冷戦も終結すると。これは大きなやっぱり進展ですよね。ですから最後は、まあ国際金融と東アジアで、でこれはやっぱり両方日本が整理されることで、まあ決着すると。でその導火線は、まあ、日本が直接ってことありますけども、やっぱり FRB だと思うんですね。あれ吹っ飛ばさないとですね、まああれはもう終わりですから。すなわちそのアメリカ合衆国憲法では中央銀行の独立性ってのは認められてない。 FRB の、存在とその、まあ、存在といいますか、そのやってることは憲法違反ですからね、まあ、取り払いになるわけですよね、もうそれは。だからまあそれがあって、その裏にいた日本も一緒に明治朝も取り払うという、まあ、こんな流れじゃないかと思うんですね。別に確証があるわけでもないですけど、その今までの流れから言ったら、そうそうもうなんかね、変わったことできるわけでもないんで、まあそんな風にいくかなと思います。やっとここまで来ましたですね。でも考えてみますとですね、トランプ氏が大統領に出るって言ってちょうど10年ですよね。ニューヨークのトランプタワーのエスカレーターから降りてきてですね、まあ、何が始まるのかとみんな思ったわけですね。あの時私気づかなかったんだけども、トランプタワーの記者会見の時に本人の後ろにちゃんとその金の縁取りになる米国旗が並んでるわけですね。すなわち軍法の支配下にあるっていうこと、すなわち軍事作戦だっていうことを明確に当時示していたんですね。まあ私それ気づくのは後のことですけども、まあだからこの10年まさに軍事作戦としてここまでやってきて、だから今本当ですね、驚くような歴史を変えるようなまあ、出来事がこう相次いで起きておりますけども、まあ、緻密に準備を重ねてやってきた。だからこそ平和の中でこの秩序の交代が起こせるんだということは、まあ、ありがたいことだと思いますね。2016年にだからもう軍部がね頭きちゃって、 アメリカの軍部がですね、オバマに、オバマに頭きちゃって、まあ、これでクーデターだと言い出すわけですね。でそれをまあなだめてトランプを大統領に立てて、軍が後ろでね、トランプを後ろに立って、そのトランプを大統領に立てて、それで運営しろというふうに、まあ、いろんな人たちがあのアドバイスして、まあ、その通りやって、結果的に良かったんじゃないかなと思うんですね。確かに今から10年前、いきなり軍が出てきてですね、ヒラリーも悪者であると、国際金融も悪者であると対峙せよ。で、いきなり言ってもですね、果たして世界がその通り動いたかどうかは、非常に私は疑問ですね。本当にやっぱりその世論って変わるもんだなと思うんですね。ウクライナは悪党だろうと言って、今、異論となられていませんですよね。あの悪いのはウクライナだろうと言ってですね、ちょっと日本人はね、ちょっと日本語しか喋れない人が多いんで、日本人はちょっとね、別に悪いんじゃないんですよね。日本語の新聞、テレビしか知らないっていうことは、全く別世界の話を聞いちゃって、おとぎ話聞いちゃってるっていうことだから、これはちょっとですね、まあ、わからない人がいても、それはしょうがないんですけど、まあ、世界の、まあ、ほとんどの人は世界英語を使って、英語を使う人たちが動かしてますから、彼らにとってみると、まあ、最初はまさかと思ったウクライナの、ね、とんでも話もあれ本当だったと。ロシアは本当に強いんだと。ロシアの武器にやっぱ誰もかなわんということをみんなそのうち分かってですね、あれなんかね、本当ロシアなんか負けた国だと言われて育ったのがですね、なんだお前ロシアにアメリカ手も足も出ないじゃないかという、まあ、驚きですよね。それからイスラエルですよね。まあイスラエルがとんでもないってことはみんな知っちゃおったんだけども、まあ、これ表に出すとですね、不思議に排除されるの時代が長く続いたわけであります。それは出版界はもちろん、政治経済はもちろん、出版界でもね排除された。しかし今全くその排除なんかないわけでありますよね。シオニストが黙りこくっちゃってるわけで、おお、こんなに黙りこくったシオニストなんて戦後初めてなんじゃないですかね。シオニストがこんなに世界中黙りこくったって私戦後初めてだと思いますけども、まあ、戦前のことはよく知りませんけど、だから本当にですね、まあ世論は変われば変わるもんなんですね。なんていうか、我々本当にこう洗脳を受けやすいっていうんでしょうかね。まあ現実をちゃんと知ってる人はね、まあ洗脳もあるもないも現実知ってますから、まあそれで何が正しいかって大体分かってるんですけども、一般の人たちですよね。結局今みたいに各分野の専門家たちが世の中を動かしてる時代は、専門家の常識は人々に共有されていないんですよね。だからその物事を大きく変えようと思った時に、人々の常識と現実が相当ずれちゃってるわけですよ。この差を埋めないと、今みたいな情報化時代であり、そして民主化の時代には、時代は変えられないわけね。だからやっぱり彼らのやってることは正しかったと思いますよ。人々の洗脳を解かない限り、これは時代は前に進まないと。で、洗脳を解くったってですね、超能力の話してもしょうがないからね。やっぱり映画仕立てにして、それこそセントラルキャスティングっていう、人出しの会社使ったんでしょ。早くの俳優なんかを出す会社20万人って呼ばれてますよね。セントラルキャスティングに20万人使って、するに演劇をやって、これで人々の洗脳を解いた。だから、まあこれでも被害が最小限だったと、こういう話ですよね。しかしやっぱりその、まあワクチンみたいにですね、結局だからその彼らがまあ本気でやってきたものについて、被害を全くなくすことはできなかったわけですね。ワクチンの話は結局彼らはですね、最初にワクチン出すつもりじゃなかったんですね。コロナウイルスをばらまいて、で、大してその効かないんだけども、これで人々を脅かして、5年間ロックダウンさせると。5年間ロックダウンさせて、人々を完璧に飼いならすと。だから要するに中国の新疆ウイグル自治区で中国共産党がやってたのことを、要するに世界でやろう。これが主たる目的だったんですね。で、要するに、みんなを、自由に動けないようにして、経済も全部崩壊させて、完全にそのディープステートの奴隷にして、5年間飼いならして、で、5年後ぐらいから、やわら毒薬であるウイルスを、ワクチンを出してって、で、注射してどんどん人を殺していきながら、逆らうやつはですね、みんな収容所に入れて、結局だからそのディープステートの家畜の世界に変えちゃうと、こういう話だったわけですね。これが彼らの、シナリオのメインですよね。で、それに対してトランプたちは、それを避けるために、要するに、ロックダウンする必要がないぞと。だからワクチン出すんですね。あれですよ。彼らのワープスピードってやつですね。まずワクチン出して、それでとにかくその、ロックダウンする必要ないと。ワクチン打てばロックダウンいらないわけですから、まずワクチンバンと出したと。で、トランプワクチンってやつは、イブレメクチンを中心とする、治療薬ですね。 で、これ出されて向こうもぶったまげちゃって、で本当は5年後に出すはずの、出すはずだったワクチンをですね、まだ出来が十分できてないやつを慌てて今出すことになっちゃったと、ディープステートワクチン。これだもんね、注射した瞬間にですね、人死んじゃうとかですね、本来ならもっとですね、安全にたくさん打って、後からどんどん死んでいくようになるはずだったものが、足元で人死んじゃうようになっちゃって、で、みんなぶったまげて、こんな毒薬あるもんかって言って、で、打たない人も続出しちゃって、で、こんな毒薬誰が打ったって話で、そこからディープステートは瓦解していったわけですよね。まあしかし、とにかく情報をね、何が信じるかっていうことで、医療の情報っていうのは、まあ素人はあまり知りませんから、まあ相当な犠牲者が出てしまったと。結局だからそこは、その何を信じてるかの信仰そのものだったと。おお、そういうものはなんか聖書のね、黙示録にある獣の刻印そのものだったという話なんで、まあそういうなんか大きな悲劇もまああったわけでありますね。しかし、まあ全体として見るとですね、まあ今回はその、まあ、洗脳を解くということが随分進展していて、で、日本なんかの場合は、それにまあ、なんて言いますかね、もともとその、まあ英語の世界と無関係のとこで国民はこう生きておりますから、今も別にトランプと直接ね、なんか関係するってみんな思ってる人あまりいないですね、トランプのやってることで自分の生活が。しかし影響はあるわけで、まあ、関税でもかけりゃですね、そういう輸出が鈍ってね、仕事なくなるってことあるわけですから、まあ、間接的に動いてんだけど、日本人が本当にですね、たまげ出すのは相場が動いた時ですよね。まあ、はっきりしてるんです、日本人はね。株が暴落するとか、ドカンと円高が来た時に日本人騒ぎ出すわけですよ。そうすると、その洗脳を解くのはこの瞬間なんだよね。その株が暴落したり、それから円高が来ると日本人の洗脳解けちゃうんだよな。で、やっぱり、トランプたち間違いなく順番でやってますよね。私ほら毎日こうニュース見てるでしょ。で、朝とかこうなんか見てると何時から更新してるか見ると分かるでしょ。早く家出る人3時過ぎから更新してるんでしょ。でもやっぱり2時間とか3時間ぐらいですよね。まあ暇の時4時間ぐらい見ることありますけども、2時間か3時間ぐらいでしょ。大体この中で大体収まってんですよ。不思議だと思いません？で、毎日あまり暇になることはないの。もう今日は5分で済むっていうのがないんですよ、やっぱり。やっぱりですね、2時間ぐらいはやっぱり必要で、やっぱり2、3時間の間に、やっぱ毎日毎日ニュースがちゃんと収まってんですよ。これが私最初から不思議だと思ってて、だからこう、今日は4時間いるってのは、暇だから4時間ぐらい見てる話でね、4時間必要だってのはあまりないんですよね。いや、だからちゃんと1日のニュースの量も考えて出してると思います。要するに消化不良とか隠れたりしないように。だから着実に、こう、朝の連続テレビ小説のように、連続テレビドラマのように、ね、毎日必ず見てもらえるように、飽きが来ないように、そして見落としがないようにしっかり出してると思いますね。そしてだからその、まあ、トランプが直接出すその大統領令とかありますよね。実に丁寧ですよね。あのトランプが出す大統領令とかファクトシート読む限り、相当丁寧な人だっていう風に感じると思いますね、あれ読んでみれば。だからそれがだからね、メディアでやってるね、なんかその暴虐無尽な独裁者と雰囲気と全く違うんだよね。だからそのあれもだから一つの作戦なんでしょうな。そのとんでもない暴虐独裁者のふりをして洗脳させて、で分かるやつは分かるようにしといて、で悪党たちを浮かび上がらせる。結局悪者のふりをして歯向かうやつを探し出して炙り出してて、後ろから全部捕まえるわけですよね。要するに今回は末端の末端まで捕まえるために、あえて悪を栄えさせて全部後ろをね暴き出させて一網打尽するという、これが全部あの言ってみれば、ね、おとり作戦、騙された連中が全部要するに、封印列車に乗っけられてそのままあのカサンドラクロスするという、こういう戦略ですから、最初からそれだったと思いますよ。だからその洗脳を解いていい事件っていうのは、いよいよカサンドラクロスの橋の上なんですね。橋の上に来て初めて洗脳を解かれるわけですよ。洗脳を解かれた時も全部終わり、今のイスラエルみたいになってるわけね。だからやっぱり日本については相場暴落させて、株暴落させて円高を持っていくのは、その日本がね、そのカサンドラクロスの橋の真上に来た時だと思うんですね。だからこの次だと思いますよね。これで中東と中国が片付いて、韓国はもう大統領選挙で北と組むことが決まっちゃってるわけでしょ。だからもうこのその次なんで、もうそろそろかなと思いますが、とにかく1日2時間か3時間で収まるように、全部こう うん、この配置がなされてるセントラルキャスティング20万人って言いますが、そのまあ実際にね人雇って使ってっていうその膨大な作業ですよね。これはもうね、どれだけ大きな映画作ってもね、このまあここまでってなかなかないですよね。まあ前代未聞の事態でありまして、まあこれからどうなのか非常に興味深いところでありますけども、まあとにかくこれから最後日本だなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、残るは国際金融と、東アジアということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。